レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけど、まだね、鼻声なんですよ。これがもう、先週やっぱりあれでしょうか、風邪を押して走りに行ったりしたバチが当たったんでしょう、これ。走りましたね。10キロぐらい走りに行きました、先週風邪ひいてたって。そんなもん、風ごときでと思って。その時喉が調子悪かったんですよ。鼻は全然良かったんですが、咳が止まんなかったんですよね、軽く。で、それでも走りに行ったりとかしてて、でも今週と先週忙しかったから、もう夜勤のバイトは行くでしょ。で、今日この後放送終わったらすぐ寝なきゃダメだ。明日4時起きですから、僕も。これついに。渋谷で7時からバイトですんでね、その前に6時半には着かなきゃいけないので、始発で出なきゃいけないんですよ。なんかね、今週1週間ね、ちょっと全部予定が埋まってましたね。あの、先週の土曜日は何やったんだっけ？先週木曜日が収録でしたから、で、金曜日はですね、ちょっと、女の子とデートがございまして、で、土曜日は、土曜日があれだ、ちょっと打ち合わせがあったんだ。ちょっとネタ合わせみたいなやつで、それ行って、で、日曜日は今度マイクと大ちゃんと今度渋谷うろつくわけですよ、六本木あたりを。で、月曜日はバイトで、あれ月曜日なんもなかったんだね、月曜日は。で、火曜日はバイト、月曜日バイトだ。で、それ夜通しだったんで、なんかもう1日半なんかぐったりって感じで、で、水曜日は今日ですから、そうするとこれなんですよ。で、明日バイト。で、金曜日バイト。で、土曜日また今度ネタ合わせと。で、日曜日は今度ライブに行くっていうね。いや、もう忙しくて困っちゃう。これ。いや、どうしよう。ね、俺と遊ぼうったってそうはいかないですよ、これ。俺ね、ちょっと忙しい人だからね、これちょっと1ヶ月ぐらい先までちょっと予定埋まっちゃってるんだ。これ11月1日も予定あるし。そうなんだよ。いや、なんていうか、まあ遊びみたいなもんですけどね、どれもね。だからあれなんで、特に忙しいってことはないんですが、そうするとどうなるかっていうとね、レビューのネタがないっていう、あの、本が読めないっていう状況になってきますんでね、これが。まあ、レビューどうしようかな、うんぬんというところありますけど、まあ、それはなんとかしようと、ね。前に、2年半ぐらい前に読んで、読み忘れた本と、紹介し忘れた本とか紹介すりゃいいやと。どうせ内容ないのはいつも通りだしっていうことで、なんとかこなしていくってことですけどね。いや、困っちゃったな、これは本当で。明日からバイトでまた派遣で今月末まで入りますんで、基本的には平日はあれ夕方ぐらいまではちょっと私空いてない男なんですよ。でし、都会なんですね、これ渋谷行きますから。で、来週の土曜日、困っちゃったね、ほんとね。前までちょっと、もう時間空けばもう大時間っていうか、もう連絡すればすぐメールも返すのに、今メール返せないしね。今度遊ぼうよなんて言われたってね、だいたいうさんくさいビジネスやってる友達からですから、僕を誘ってくれるのは。そうすると僕はもう平気で断ると、だいたいあれですよ、そんなね、空いてる日ないのって言っても、なんかデートに誘って気のない断り方した女の子みたいな断り方するね。最近バタバタしててちょっと忙しいって言い方するようになった俺も。他の友達だったら金曜日はいけるとか、この時間はいけるっていうのに、ちょっと怪しい感じの話になりそうだなって友達だと、ちょっとバタバタしてるから全然俺抜きで会っちゃっていいよっていうような言い方するね。この間俺その言い方女の子からされてすごいカチンと来たことあったけどね。こういうの遊ぶ気ねえんだっていう風なジャッジしていきますけどね。でね、いやー、先週ですね、まあ、ネタ合わせみたいなことやったんですよ。やって。で、いや、なんかね、モノマネするみたいなことなんですよね。ちょっと具体的には言えませんが。で、それでじゃあネタやりますかって話になって、まあ練習していくんですけど、やっぱあれだね、ちょっと俺って業界筋に向いてるなと思ったね。で、まあ、ネタ練習するじゃないですか。で、していく中でさ、まあ、こんなん楽勝できるべと思ったことって意外と難しいわけですよ。で、いやー、ちょっとなーと思って、で、まあ、実際、まあ、まあ、練習ですから、全然まあ、適当な感じで行ったんですよね。で、それをさ、2時間ぐらいみんなで、ああだこうだ言いながら、こう、完成度をどんどん高めていくわけですよ。で、最初は、 本当にこうセリフみたいなことも全然覚えられなかったのが、本当なんて言うんでしょう、これが演劇部とかねいらっしゃった方ならわかると思うんですが、まずこう体に染み込ませるわけですよ、セリフをね、素人ですからそういう覚え方しかできないわけです。すぐ覚えられないね。あのやっぱりあのプロの人ってすごいから、やっぱパッと言えちゃうとすごいんだってわかるわけ、そこでやっぱ、まあ、それはよく自分だってわかるんだよ、実際やってみて。一つ歌歌えって言うんだったら、あれ大変なんですよ。やっぱそれ芸だからね、一つの。なんかやるの大変なんだけど。で、それをこう体に染み込ませていくとさ、どんどんその自分なりのアレンジってやっぱ加え出していきますよね。できないなりにでもね。で、まあ、4人ぐらいでネタやろうって言ってやってたんだけども、これ作るのが楽しくてね。で、時間のリミットはあるわけですよね。で、その中でどうしていこうかってことになるから、リラックスしつつも時間との戦いもあるっていうところにもなってくるんで、でもなんつうんでしょう、そのわやわや作るっていうのっていうのはいいなと思って。だから俺ね、この間ね、ちょっと先週前あの話飛べれたかもしれないですけど、あの話したかな、あの前回の派遣が終わったんですよね、先週で。で1ヶ月ぐらいみんなでわちゃわちゃやってた中で、本当にもうわちゃちゃコミュニケーション取ってみんなで仕事をしてたわけでさ、俺やっぱね、先週も喋ったかもしれないがね、多分求めてんのってそういうことなんだろうなと思ったね。やっぱその何か仲間みたいな人たちと作っていくんだっていうところで、相談しつつ何かを決めていったりっていうことに魅力を感じているんだなっていうことがようやく分かってきました、35歳生きてきて。あのだから一人で黙々とやる作業とかっていうのは、多分僕は向いてないのかなっていうふうにちょっと思うね。前に失踪した時の仕事もそういう仕事でしたけども、なんて言うんでしょう。ちょっとこうコミュニケーションをちょっとパッパパッパ取ってやった方がいいのかなっていうふうに自分では思ったね。いや、結果がダメでもいいんですよ。まあ仕事だからまあ結果良くなきゃ困るんだけど、まあ、その業界筋系の仕事ですから、結果って何もって結果良しとするかってことちょっと分かんないわけですよね。だけどそう、でもなんか作るっていうことの楽しさっていうのはあるし、なんかこう、仲間とやるとこう知らない力が湧いてくるみたいな感じにはちょっとなったね。ちょっとこう熱いジャンプの友情ネタ系みたいな話になってますけど、あの、まあ、一人でできる魅力っていうのももちろんあるわけなんですよ。それはもちろん否定はしないんですけど、そういう魅力も一人でやるっていうことも良しだし、でも仲間とやるっていうものの良さっていうのもあるなーってね、なんか痛感しました。だから僕は人好きであると、で人好きっていう点で言えばね、それこそ、ツーショット写真を最近上げるペース上げてるわけですよね。一日一枚ペースでも、遅くなっちゃうんで、どうしても、どんどん溜まってっちゃうんで、バッとどっかで行ったりすると、なんかね、5、6枚撮ったりってことはありますんでね。そうすると、まあ、ネタあとストック34枚ぐらいあったんですよ。さっき計算したらね。今、586枚上げてるんだって。ってことは、586人誰かに会ってきたっていう、この3年前からやってますかね、2年 ?3 年前か。3年前からやってますけども、人に会いた、そんだけ会った、まあ、3年だったな、というふうに思うわけですよね。で、そうするとさ、これがやっぱ泣けてくるんですよ。人によってはね、あんな怖い企画やめた方がいいってバッサリ言う人もいるわけ。で、知らないやつの写真なんかいいね押しづらいじゃねえかって言われたこともあるわけね。じゃあ実際あんまいいね伸びないんですが。なんですけど、まあそういったいろんなこう、話も聞きつつ、でもやっぱ、586枚も上げてきたらさ、586人と写真撮ってきたらさ、もうこれって一大ライフワークなわけですよ、僕にとっては。上げてない人に出会ったら、すいません、ってこう頼むわけ。で、怖いっていう風に言われたりもするし、その、一番、頼むとね。でも、いいですよ、一緒に撮りましょうって言って、こう、心よく一発で OK してくれる人もいるわけ。で、撮ったはいいが、あげるっていう許可をもらえてないので、あげてないっていう人たちも何人かいるわけですよ、そこには。でもそこにはこう、写真あげた以外のドラマっていうものもあるわけ。で、写真に乗らないドラマっていうのは、僕とその多分撮った人とか周りにいた人しか知らないことっていうのはあるわけですよ。 実際笑顔で撮ってるけど、この後殴られたとかね、そういったこともあるわけですね。あ、殴られたはないですけど、まあまあまあね。撮ったはいいが、怪しい商売してるんであげてないって人も何人かいますね。やっぱそういう人は何人かいるんですけど、まあ100人に1人ぐらいの割合出てくるんですけど、そうすると、写真をこう上げる前には僕のホルダー、iPhone には撮っとこう、あるわけだ、その何人かの写真というのは。で、それ見るとさ、なんかね、いや、すごくその、まあ、これから多分派遣先のバイトのメンバーとかも多分上がってくるかなと思うんですが、なんかいろんな人に世話になったなと思って、なんかしみじみしますね、あれってあげるたびにね。なんて言うんでしょう。なんか、いや本当に感謝という言葉では足りないぐらいね。なんかいつもこう気にかけてもらったり、その場でしか会えない人ってのもいますけども、まあ、その瞬間だけでもね、なんかバチャバチャ盛り上がってくれてということでね、本当に私のことをね、いやお前は人に感謝をしない男だというふうにバッサリ言いのけた元リスナーってのもいますがね、本当そういう世間知らずというか、僕の勝手な批評はしないでくれと、ぶん殴りたい気持ちでいっぱいですね、その失礼なことを言うなと。俺は本当になんか、で最初なんかね、本当一番最初の方なんかこうね、撮ってまして、いやーなんか泣けてくるなー、なんかでさ、586人も普通撮れねえっていう言い方もされたことあるわけね。だから、いやそれはお前人徳だって言うんだけど、いや冗談じゃないとね、ただ頼み込んでるだけで、ちょっと口にしたら恥ずかしいことを口にしてた過程でもあったんだっていうところであるんですが、いやーなんか投げてくんな。やっぱさ、俺ねよく人付き合い向いてないって言ったりしますけどね、向いてるか向いてないかはどうか別としても、好きか嫌いかで言ったら好きですね。これは特にそういう自分は人付き合いに才能があるかどうかは別としてもね、まあ人となんかやるとか一緒にいるっていうのは、これ僕から取っちゃったら、まあ僕悲しい男になっちゃうなっていうふうに思うね。いやなんか取ってきてくれたメンツありがたいですね。いや俺こんなしみじみする話するつもりなかったの。この間デートしてちょっと可愛い子だったんで、すごい下ネタ言うけど、もうスウェットパンツの形が変わって困ったとか、そういう話するつもりだったんだよ。ほんと、いや、いいや、文句言われたって、これ、いや、男の生理現象だからしょうがない、これね。いや、ほんと、あれ、形がダイレクトに出るから困るんだけど、そういう話するつもりだったんだけどってしてるけどね。いや、ちょっとね、いや、あげるまでちょっと時間がかかるとかっていうのは、まあ、なんか嬉しい悲鳴だな、と思いつつね。いや本当感謝してますよ本当に。まあこれから先上げられ続けるかどうか分かりませんけどね、上げるためにどっか行ってますからね。基本的にはライブっていうのはツーショット写真を撮る人を増やすために行ってますからね。最近じゃなきゃなんで一応上がりなんていうもんですか。そうそう、またそういうことディスっちゃったまた言っていや、まあ、それはいいとして、でね、最近ですね、うーちゃんの真似が認知されだした、認知されたっていうか人気が出てきたっていうのすごく嬉しくてね、この間ちょっと飲み会行ってたんですよ。でうーちゃんのことちらっと知ってるメンツと飲んでたんですね。でそのそばにうーちゃんいなかったんだけども、でまあ女の子が多かったんだけどね、でその中でその一人の女の子がうーちゃんの真似実は言うと好きなんだと、で実際うーちゃんに似てないっていうのは知ってるんだけども、あの真似好きなんだっていうふうに言うわけね。で俺がやったら喜ぶんだよその女の子がさ。でいざ飲み会始まって周りのメンツバー集まって、でうーちゃんを実際リアルで知ってるメンツなんですよね。めったにうーちゃんに会わないですけどこのメンツは。でその前でやったんですよその真似を。そしたらさ喜ぶんだよね、これが似てないけどわかるっていう風に言うわけ。あそうかいっつって言って、で酔っ払った時のうーちゃんにそっくりだっていう話が出てきたらしいんだよね。俺その後ちょっと早めに帰ったんだけども、うーちゃんそんなメンツ合わないメンツよ。でもたまに会ってこう飲んだりってことあってさ、1年に1回ありゃいいぐらいだけどね。その時になんかうーちゃんの酔っ払った感じに似てるっていうんだ、俺の真似が。だからいやよくね、そのうーちゃんの共通の友達に言ったのが、心開けばこういう喋り方してくれるんだってこと言ってたわけで、それまで分かんない分かんないって言われたんね。でも実際それがどうやら分かってきたらしいですよ、やっぱり。だからね、 僕って結構モノマネ上手なんだなって思ってきましたね。やっぱ冗談じゃねえよ本当によ、もうよ、こちらだって業界筋なんて言ってますがね、そんな篠山紀信と一緒に仕事なんかできますかって、こういうやつね。で、篠山紀信といえば、あのうーちゃんアラーキー問題ってのがあったんですよ。で、うーちゃんがアラーキーどうだいって言ったら、大嫌いだねあの人はって言うわけね。で、うーちゃんはあの一応なんだっけ、あの人動物写真撮る人なんだっけ、岩郷さん、私のライバルは岩合だって言ってるぐらい動物写真撮ってる人なんですよね。で、白熊撮ったり何なりやってますよね、毎回ね。で、そうすると、私のライバル岩合ですからね、って言ってね。で、荒木どうって、荒木なんかあんなの、あんなのいいなって言ったら、本当私承知しませんよって言ってたの。でも俺、うーちゃんに謝りたい、これ。美術手帳の8月号が荒木さんなんですよ、特集が。俺もね、うーちゃんってのはまあ芸術の師匠ですから、芸術の南湖先生だと僕にとっての。だから、荒木、うーちゃんがダメだって言うから俺もダメだって言ってたの。でもね、俺荒木ちょっと好きになってきちゃって見てたら。なんでかって思ったんですけど、なんか見てて気持ちいいんですよね。なんかこう、要は綺麗な女の人とか撮らないじゃないですか。また綺麗に撮らないじゃないですか。でもなんかね、見てると自分ももう、またおっぴろげって気持ちになってくるのね。もういいや、どうでもっていうこう、ああ、でも適当にいいや。適当に荒木さん撮ってないでしょうけど、もちろんね。荒木さん、荒木さんなりのこだわりがあるでしょうけど、あ、いや、自分を包み隠さず一枚って気持ちになんかなってくるんですよね。これがなんか気持ちいいなと思って、いや、実際見たらまあいいだろうっていうことは何人かいいんじゃねえかなと思います。でね、9月がですね、9月号、これも私まだ読んでないんですが、写真家特集ですね。あの、次は9月号、川島琴音の特集やってんだ、美術手帳。これ美術手帳の 特徴よ。大体夏休み撮るんだろうな。去年の8月もなんかアニメ系のサブカルネタぶっ込んできたんだよ、美術手帳って。89って言って、8月は確かね、あー違うわ、78でなんかに、なんか VR のやつを7月号でやって、8月号で 2.5 次元舞台っていうのをやってたから、本当にそのね、美術手帳が夏休み撮るみたい、この時期って。あのすごいこう特集を、似た特集を組むのがなんか夏の恒例みたいですね、ここ最近の。で、川島琴音さんね、僕この間写真集1個読みましたけどね、あの可愛いですよね、女の子、僕が好きそうな女の子いつも出てるなっていう、まあ、その写真集一冊見ただけの印象ですけど、あのにゃんこスターのあの踊ってる子みたいな感じで、あのやっぱ好きなんですよ僕、やっぱあの子が、あのおかっぱでね。そして僕、節子スタイルなんて言ってね、ああいうおかっぱの女の子、下北なんかで見てるとこ、ドラップ上げたりするんですよ、佐久間ドロップを。そうすると向こうもネタ分かってんだろうな、やっぱ黙ってこう、手を差し伸べて僕から一個もらうっていうね。いや、下北でやってみてください、本当に。下北のおかっぱの女の子だって、まあ、100人、500人ぐらいいますよね。で、みんなもう、私だけって顔しても、本当にさ、首まであるさ、あの、ボーダーのさ、ジャージ着てるじゃないですか。で、下スカートでね。なんかやだなって思いつつも、そういう子好きなんでね。で、ビレッジヴァンガード列作っていますから、その辺で。で、佐久間ドロップ上げるとみんな手出して喜んで、ありがとうって言いますよ、本当に。で、それは可愛いんだね。しょうがないね、これやっぱ。どうも僕は貧乏臭い女の子って基本的に好きなんだな、やっぱこう、金がねえって言ってそうな女の子っていうか、なんか不健康そうな女の子ってやっぱ好きなんですよ。やっぱサブカルですし、その綾波レイ好きですしね、アスカより綾波レイって言った男ですけど、昔その僕がだいぶ繊細だった頃ね、いやこれ俺をジャッジするなよっていうことを言いたいんだけど、うーちゃんなんかから言わせりゃね、そのジョニーは実愛と繊細だってことを知っているっていうのをこう言われたりするんだよね、いつも言うけどこの話。そうすると、うーちゃんなんか隣でそれ一緒に聞いてたりする状況があると、鼻で笑ってるわけ、うーちゃんが。冗談じゃねえよ。昔の方がもっと繊細だったぜ。今それに比べたらね、もうどうでもいいから適当に放送やらねえかとか、そういうこと言ってられたぜ。つって言ってね。昔だったら自分はトニオって言ってましたよ。でもそれが10年経ったらどうですか。今自分はトラさんって言ってますよ。ったく何にも知らねえでガヤガヤ言いやがってってまた言ってんだけどね。 それを心の声って言って全部漏れちゃうっていうのがまあやるんですけど、あとうーちゃん考えてることわかるからってうーちゃん黙ってて俺が横でアフレコするっていうこともいつもやるんですけど、あのその心の声って言ってね。であのなんだっけ、まあ話忘れたらいいや。であと最近あの社会ネタぶっ込むと、僕ねホモダホモ問題について考えてるんですよ。あのホモダホモはあのゲイ差別 の, あのネタであるっていうネタが最近あのニュースネタがこう話題になってですネットで今になってなぜトンネルズのおほほほほってやつで、それがなんでかっつうと、最近タカさんがやったんネタで、あの30周年記念のネタで、でのりえっていうあの昔のりちゃんがやってたさ、あのあれでやったのよ。うまいね、木梨さんってのはああいうこう女女装ネタっていうか器用でね。でホモだホモっての昔やってたじゃないですか、トンネルズのネタで。でそれ30周年記念でやったら、もう当初の嵐なの、電話かかってきちゃう。そんなゲイ差別のネタを今更やるなって電話かかってきちゃう、100件ぐらい。そしたらゲイの人が怒ったんですよ。でゲイの人以外でも怒ってるわけ。これで昔ちょっと例えば、まあ、今あえて言葉ちょっと選ばないけど、オカマっぽい人が小学校の時とかにいじめられたりしたんだって、お前ホモだホモって言われて。で今でもやると、それと例えばなよっとしてるって言い方よくないかもしれないけど、ちょっとまあ中性的な男性ってのはいるじゃないですか、小学校でも何人かいましたね、僕のクラスでも。そうするとそれがホモだホモっていじめられるからやめろっていう風に来てるわけで、あのそういうのを割とそのマイノリティの人を差別しないとかいうのを、なんだっけな、ポリティカルコレクトとかって言い方するらしいんだよね。だからアメリカとかだと、例えば女子受けの商品って言っただけでもう燃えちゃうんだって、炎上するんだって、差別だ性差別だってなるわけだから、日本はそういったアメリカの視点から見れば女子力なんて言葉は本当にアメリカでもうグレーっていうか一発で揉めるっていう話もあるらしいんだよ。だからリベラルのなんか限界みたいな本が出てるらしいんだけどね、まあそれアメリカだけの視点じゃねえかって思うからね、あんな田舎の国どうでもいいよって思うんだけど、ちょっとこの間なんかゲームで話したね、あのキャラクターが毛皮を着ているキャラクターが100人ぐらい出るっていうゲームがあって、それも動物愛護協会が電話かけてきちゃう。動物愛毛皮を何だと思ってるんだって、架空のゲームですよ、架空の。それにもかかわらず実際に動物はそれでも殺されてないのに、動物の愛護の観点から考えろって、もうそれでもう罰金が来るんですよ。すごいですよ。もうだからもののけ姫とかアメリカで公開できないね、もうあれはダメですから、あれはもう。でそうなると、まあ、一部の人が言うってことなんでしょうけどね。だからそれでホモだホモが叩かれてるわけで、荻上チキ、僕の尊敬するね、あの批評家の人も、あの荻上チキセッション20というこの番組でね、あのこのラジオで名前に出る番組ですけど、そのオープニングであれは良くないってことを言ってたらしいんだ。俺ちょっとその放送聞いてないんだけど、文字起こしで読んだだけなんだけど、で実際言ってたかどうかちょっと分かんないけどね。でああいうネタはもう今更困るんだと、で昔懐かしいからいいじゃんっていうだけのノリでやられちゃ困るってことを、まあ荻上チキさん言ってたらしいんだね。いやでもね、俺なんかはね思うんだけど、まあその傷つく人がいるってことは確かに問題だろうとは思うんだけど、でもいやあれが差別だって言われたらちょっともう何とも言いようないんだけど、でも別にゲイの人あのネタ笑うからって別にゲイの人差別して石投げろっていう考えじゃないんですよ。僕は同性婚いいじゃない、よどんどんやったらいいじゃないっていう、で男同士が手繋いでたっていいじゃん、キスしたっていいじゃんって思ってるタイプです。だから別にそういう人もいるんじゃねえかなっていうふうに思うわけね。で、タカさんって業界に端半分突っ込んでから言うけど、あの、多分差別しようとかっていう気持ちはないはずなんですよ。だから結構揉めちゃうのかなって思うんだけど、あの、多分タカさん面白い、みんなも喜ぶだろうなと思って久々にやっただけの話であって、それ差別する意図は何にもないはずなんで、なんか、まあ、意図がないからって言って結果的にね差別になっちゃってるっていう複雑さがあるんでしょうけども、俺言いたいのは、でその後次の日なんか社長が定例会見で謝ったんだって、もうああいうネタやりませんと。で安倍千代さんがツイッターで LGBT をこう割と表明するなんかこうレインボーカラーのなんか画像かなんかを上げたりしたのかな、だから反対だってことを言ってるらしいんだけども、 俺はね、それタカさんがやったネタなんだし、スタッフがゴーサイン出したネタなんだし、実際ちょっとスタッフの話まず聞いてみたらと思うわけ、なんかそこで。で、タカさんの気持ちっていうのも聞くべきだろうと思うしね。俺が怖いのは、トンネルズはネタが古い、老害である。だから引退させろみたいな話になる、ちょっと行き過ぎかなって思うわけ、それはそれで。タカさんはタカさんの気持ちがあったんだろうしと思って。で、タカさんだって、この間大ちゃんちょっと話したんだけど、いや、イッコさんとかと、あとマツコデラックスなんかと共演してるじゃない、別にタカさんは普通にって言って。だから、そういう差別心ある人、いやーと思って。で、中には、こう書き込みなんかではね、いや、ゲイだけど、すごく面白く見ましたって人もいるらしいんだよ。だから、怖いのは、ゲイが怒っているって、それだけでゲイの全体の意見代表されて、ホモだホモをやめろっていうのってのは、それってちょっと違うんじゃないって俺は思うんだよね、なんか。ゲイの人にもいろんな人がいてっていうことで、で、タカさん当事者交えて、ノリさんも交えて、みんなで、なんか飲みながらでもいいから、それ番組にしちゃってたね。一回真面目にちょっと討論したっていいんじゃないかなと思って。で、これからは気をつけるよ、ごめんね、でいいわけだから、それは。一個のミスでもうトンネルズ引退とかっていうのってのは、せっかくトンネルズ見て毎週楽しいなって思ってる人たちも何人かいるわけでしょ？今どんどん数少なくなってるかもしれないけど、余計なこと言うなって話かもしれないけど。と思って。でも、言っときゃ、僕、ホモだホモは正直言うと昔からまあネタとしては好きじゃないですね。面白いとは思わなかった、あんまり。正直言えば。懐かしいって気持ちはあるけど、ちっちゃい頃見てて、気持ち悪いと思ったかどうかちょっとわかんないけど、あんまり当時は笑わなかったですね。ちょっと下ネタっぽい印象があったんで。下ネタって言えば、今、トンネルの動画、昔のやつ載ってるんですよね、スペシャルが。そうすると、PTA とかからも、いや、当時も来たでしょうけど、多分今やったらすごいだろうなって、えげつない下ネタね。普通に大ちゃんと飯時に見てて、大ちゃんが帰ろう、このつまんねえネタっていうぐらいの、気持ち悪いからっていうぐらいの、ネタ昔やってたんだねと思って、あ、そうか。ちっちゃい頃は覚えてないじゃない、仮面ノリダーがいてとか、ノリユキってオタクの、ほら、アイドルのネタとかやってってぐらいしか覚えてなかったんで、でもいや、なんかちょっと、トンネルズ大好きなんで、ちょっと今はあんま番組面白いと思いませんけど、正直言えば。いや、昔の方が好きだから、俺やっぱコントやってた時っていうのは、食わず嫌いやってた時好きなんで、あんまおぎやはぎとかと一緒にあんまなんかガヤガヤやってほしくないんだ、正直。嫌なんだ、なんかトンネルズが、かっこいいトンネルズが、なんか、その辺の芸人と一緒にガヤガヤやってんのって、俺いつか共演するかもわかんないよ、こんなこと言ったらあれだけどさ。でも、トンネルズは孤高の存在であってほしいわけですよ。かっこいい存在でいてほしいから、あんまなんかバナナマンとかと一緒にやってほしくないよね。あんまりそれいいや。そうね。だからそれちょっと、なんかなと思って。それ、まあいろんな意見があるんだなと思いつつね。だと、真面目な話すれば、立憲民主党を応援したいっていうものがあって、ほら、小池さんの希望の党に、もう、護憲派は入ってくんなって言ったわけでしょ。で、改憲派しか受け付けませんよっていうふうに言ったわけじゃない。もうこれは大いに手叩いて喜んでるわけ。で、だから希望の党にいるやつはみんな九条改憲派なんですよね。改正派っていうか、まあ九条にどこを何持って変えるかってことは一致してるかどうかわかりませんけどね。一項二項ってあるでしょ。あれはどこいじるのかってことそれぞれ違うんでしょうけども。で、私はずっと民進党だが民主党は、なんか、よくわかんねえね。連中が、前原さんは改憲派なのに、枝野さんはどうやら護憲派らしいとかっていうのは一緒にくっついてるのはよくわかんねえと思ってたの。で、やっぱその中で、いや、これこそ強制であるってのは俺絶対無茶だろうと思ったわけ、そんなのは。だから、みんな護憲派、俺はずっと護憲派だ、護憲を言う党に入れたかったから、立憲民主党が護憲だっていうふうにはっきり言うんであれば、俺、2票あるんだったら1票立憲民主党入れますよ、これは。社民党入れたってどうせもう誰も通んないんだもんだって。だから、福島みずほだってここにくっついたらいいですよ。もう護憲党作れと共産党もイデオロギー云々言ってる場合じゃなくて。まあいろいろ違うんです。共産党は入んないですね。連合、協力はするって話あったらしいけどね。だから選挙区被んないにするんでしょ。で、それは前原さんなんかはやだやだって言ったわけでしょ。あと、なんだっけ。この間辞めた細野さんか。ちょっとこう、 キャプテンアメリカみたいな顔したちょっとイケメンのさいるじゃないですかね。あの人なんかはもう希望の党に合流してるわけだから。で、小池百合子なんかはさ、前から都知事やってた時から出来合いだけどね、その前から嫌いだけど、あの人はほら韓国の人を虐殺したっていう関東大震災の時に石原慎太郎でさ謝りに行ってたのを行かなかった人ですから、本当にとんでもねバカ保守っていうか大嫌いですけど、ああいうやつは。でくたばれと思ってますよ。でだからこれでもうごちゃごちゃになりゃいいと思ってるのね。で これで希望の党が通ったらもう改憲するんだねっていう、日本人はそうなんだねっていうゴーサインじゃないですか、これって。ある意味では自民党で通ったとしても、そしたらもう大いに戦争やれと、それはもう勝手に俺とうーちゃん逃げるからねっていう、そのために英語も勉強するからっていう、知らない、あとは日本がなくなろうは知ったことじゃねえな、あんなもんつってさ。だって自分たちで勝手にやりたいって言って始めたことでしょ、それって。だったら大いにやったらいいじゃないですか、韓国中国と戦争でもなんでも。俺は嫌だよ、俺は嫌だからしないとこに逃げるけどね。非国民でしょうし、こんな10キロ20キロしか走れない男なんか戦争行ったって役立つわけないんだから、どうせ。あ、立つかもしんないね。伝令届けるのは上手かもしんない、フォレストガンプ周りに走って。でもとにかくすぐ風邪ひきますし、あと軍人さんに殴られるのは嫌ですし、向いてないんで、あとは勝手にやってください、もうそしたらもう。でももう会見するってある意味表明したっていうのはいい度胸してるじゃねえか、小池百合子バカ野郎と思ってますね。怒ってるだろう、本当にさ。怒ってるよ、そりゃそうだよ。だっていいじゃん、だとアメリカの核の傘の下でも70年戦争しなかったんだからいいじゃん、それはそれで。あと30年も守ってさ、100年戦争しなかったって言いましょうよ、これ。今そういうご時世じゃないって、今だからこそ大事だよ、絶対に。今だからこそ試されてるよ。ミサイル一発我慢すりゃいいじゃない、んなのは。どっかの国の人死んだって、香川県の人死んだって知ったことじゃないでしょ、そんなのは。あ、言い過ぎか、これ。でも、神奈川県の人死のうが、我慢しよう、それ一発。原爆だって我慢したんだよ、だって。で、何にも言わないでアメリカに復讐なんかしてないじゃない、俺たち。だから我慢しよう、一発ミサイル。で、我慢したら北朝鮮ひでえじゃねえかってみんなで国連も揃って言えるじゃない、あんなの国連無視したってなんだってさ。落ちてから考えよう。これは俺とうーちゃんの考え方ですよ。ね。昔俺とうーちゃんがね、ちょっとまだ気が小さかった頃、ライブ行く日になったら台風かもしれないと。で、うーちゃんと二人で飛ばされたらどうしようって言ったの。でもライブは行きたい。どうするって言ったら、俺とうーちゃん二人で、うーちゃんって言って、王子飛ばされてから考えようって言ったわけ。だから死んでから考えよう。ね。それからです。で、それから戦争するなり考えましょうよ。ね。いいんだから、一発は我慢しよう。だったら原爆落とされたアメリカに一番文句言えよって話でね。それは言わねえんだよなぁ。そこが不思議ですよ。なんで言わねえで。で、しかも核持つってことを反対してない国だからね、この国は。アメリカがだって、なんだっけ、国連でもう核やめときましょうよって言って、アメリカが、いや、うち持ってっから嫌だねって言ったら、日本撃たれて、また原爆の後遺症ある人たくさんいるのにね、ほっといて、いや、それは言えませんからって言ってるわけ。あんな広島の人、そりゃ怒るわね、あんな下り顔した安倍晋三が来たらさ。俺だったら本当にテロやったって文句言えないと思うよ、安倍晋三は。おいお前無茶言うなよっつって言って、まあいいや、またこういうこと言うからダメなんだな、と。いや、テロって言い過ぎ、また共謀罪で来るな、これ本当に。逮捕するなら俺だけにしてくれ。あ、俺何人持ってないからね。いや、じゃ気持ちがわかるってことよ、ぶん殴りたい気持ちはわかるってことよ。ひどいじゃないのよ、と。ね、あんまお母さん愛せっていうタイプの俺じゃなくたって、さすがにさ、俺を産んだじいさん、大元のじいさんが原爆の後遺症がまだ残ってるって言ったら、おい安倍晋三てめえってやっぱ言いたくなるような気がするんだよな、そこは。やっぱ日本人愛せとかって言うんじゃなくてね、これは。だから、いや、私は会見の人たちには怒ってます、すごく。そういう武力とかってことの一番その悲しいことは、一番感じてる国民だと思う。国民性みたいなこと限定で言っちゃうかもしれないけど、まあいろんな国の人それぞれ傷跡があるでしょうけど、だから私は戦争につながるようなものは私は断固として反対であるということを言いたい。 で香川県の人死んだってどうだっていいじゃねえかって言ったのは訂正します。そういう意味じゃなくて、なんかちょっとあんまり閣下するなよと、ちょっと落ち着いてくれってことを言いたいね。自分じゃねえかって自分じゃねえかって今言われました。その通り。だから、こういう風にならないでほしい。みんなには。どうか落ち着いてもらいたい。でも、さっきの当事者と話した方がいいっていうのは、これは北朝鮮の人とも喋った方がいいと思う。実際は。脱北の人でもいいだろうから、なんとか話すきっかけを、それ、政府がうんぬんじゃなくて、こう、なんか姿勢っていうか市民同士で北朝鮮の人ちょっと日本に来てもらって実際どうなのよっていうとこをさ、ちょっとこう話し合ってもらいたいな。向こうに行くのはちょっと怖いからね、さすがにもらいたいなっていうんだったらてめえがやったらいいじゃねえかって言われたらそれまでだけどね。俺だってハングルできないもんね。だからもっと頭いい人でやってもらった方がいいんだけど、なんかあれですね、竹つけるだけ竹つけるって今ウーちゃんが言ってますよ。なんかまるでよ、ほんと坂本龍馬みたいになってきたね、これはスケールでかくなっていいやって言ってますね。あ、言ってねえんだ、言ってないんだけど、そう、とにかく、いやガンダム見てて戦争こりごりなのよ。もうほんとさ、ガンダムでは戦争起こりゃね、新しい機体出てくるとアニメファンも喜ぶかもしんないけどさ、ほんとは新しい機体出ない方が一番いいんだからね。まあまあいいや、とにかく、まあなんだかんだですね、今週あった出来事をその10個ぐらいどんどん出てきたんですが、結局最終的には小池百合子ぶん殴りたいって気持ちで終わるっていう、なんだかよくわかんない感じになりましたけど、まあとにかくそんな感じの僕の一週間でございました。はい、それでは続いてはレビュー 2.4 キロインダハウス。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロインダハウスでございますけども、今週のですね、先週のカジュアル三国志が結構僕気に入ったんで、今週もちょっと一個挟みたいと思うんですけど、今週のね、カジュアル三国志はですね、19巻を読みました。で、19巻なんですが、今回起こる出来事がですね、先週関羽が、劉備と合流したいということを言ってて、関所破りガンガンやっていくって話あったじゃないですか。で、それでね、関羽がようやく劉備がいる国にたどり着くんですよ。あ、その前にもう一人いる張飛っていう大暴れしてたやつのが、そいつがなんとか逃げて、どうやら今山賊を従えて城を築いてるらしいと。でそれで関羽がさ、お、張飛元気やってんじゃん、じゃちょっと挨拶行こうと思って、また一緒に戦おうと思って行くんですよ。でそしたら張飛のところに使者が来てさ、すいません張飛さん、関羽さんが外来てますよっていうふうに言うわけ。マジでっていうの。よし、ちょっとみんなついてこいよって言って馬乗って槍持っていきなり関羽に切りかかるわけ。この野郎って言って、何すんだよって言ったら、お前ね、聞いてるよ、曹操のとこお前寝返ったらしいな、お前で劉備のとこにまた戻りたいだって、ずるいよなわ、そんなの俺許さない、俺お前を切るよ俺はここでって言って、喧嘩になるんですよ。こうやってやめろよって言うのよね。で、奥さんに聞いてみてくれと、劉備さんのつって言ったら、いやお前頭いいから絶対奥さん丸め込んでるはずだから俺それ信用しないって言うの。そしたら武将みたいな連中がドーッとまた来るんですよ。分かったっていう、お前ね、曹操のあれなんか武将らしいけど、あれ頭切ってこいよっていうのね、首買ってこいね。そしたら信用してやるって言うから、分かったよって関羽行くわけ。そしたらそのついてきたやつってのがさ、先週喋った関所破りの関所破りやったじゃないですか、散々7人ぐらいぶった切ったじゃないですか。そのうちのなんかそれの関羽が関所破りやった時のいとこが、いとこだかなんかおじさんが、お前うちのメイク切ったらしいなって言って、それで復讐しに来てるんですよ。で、おい関羽ちょっとお前俺のさ、おいっ子切ったらしいから、まあ、復讐しに来たわ、えいって来るんだけど、関羽強いから首ぶった切っちゃうの。かの野郎って言って、で持ってきたよって来るの、張飛のとこに。あ、なんだやっぱ曹操のとこ いなかったんだねって、そうそうそうそう、曹操だけになんていうことを言うわけ。あはははってまた仲良くなるので、そしたら関羽が張飛さって、やっぱどうしてもやっぱ劉備さんと合流したいんだよねっていう話になるわけ。そしたらやっぱそうだよねって言って、じゃあ俺も行くよって言って、いや俺が行ってくるって言って、 劉備さんのいるとこ分かってっからって言って、でも劉備は演術だがっていう人のとこいるんですよね、ずっとでいて、でそこにあの忍びみたいな忍者みたいに出して、あのこういう手紙預かってきたんですけど関羽さんからって言って、何って言ったら、あ俺のこと待ってんのねって言って、うまいこと抜け出して関羽と張飛と合流するんですよ。でやったやったって言ってて、じゃ関羽が劉備が合流する前にあの従えてきた仲間にね、こうお前さ、劉備が来た時にみんなで出迎えてやれよと、そしたらあ城がちゃんと復興してきてるんだってこと分かるじゃんっていう風に言うわけで、みんながこう山賊みたいな連中兵士として従えてるんだけど、そいつらが出迎えるかなと思ったら、大変ですよ関羽さんって来るわけ、今みんな出迎えようと思ったら一人の武将がなんか道塞いでてここに来させようとしませんっていう風に言うわけで、関羽が行ったらさ、そこに一人武将が寝てるんですよね。そしたらそれが趙雲だってわかるわけ。趙雲って昔一緒に戦った仲間、一緒に戦った関羽たちと、でそいつが、なんかね、山賊なんか嫌いだって言って関羽たちの仲間をぶっ刺して全員殺してたんだって。なんか俺はね山賊なんか嫌いだからね、お前たちなんか認めないよって言ってバーンギャーってなってたので、そしたらあ関羽さんじゃないですかって趙雲言って、じゃあ趙雲久しぶりだね、また一緒に戦ってくんないなんて言って、いいっすよって言って、じゃあやったこれで趙雲も入ったからまた城復興させようっていうとこでまず終わるんですよね。劉備がだんだん戦力を整え出した。で次孫策って男の話になるわけで、孫策ってのは義だか五だか徐だか分かんないけど、そこの、まあ、三国志の三つ覚えになる国の一つの国です。五ですね、五ですね、五の王様でいるわけで、そいつが狩りするっていうんですよ、一人狩りを。でそこで暗殺者に狙われて槍とかでこう一瞬体を傷つけられちゃうわけで、その槍の先にはどっか塗ってあって、一瞬こう視線をさまようんですよ。ああもう俺死ぬって言うと、医者がいやもうそろそろ確かに怪しいかもしれないですねって周りの人に言うわけ。マジっすかってなるのよ。さすがに孫策さんも今回は、いや傷跡だけならよかったんですけど、やっぱ暗殺者もうまいことやって、槍のね先と弓の先に毒塗ってあってね、それが脊髄まで回っちゃうとちょっともう怪しいかもわかんないですねってなるわけで、なんとか1ヶ月して持ち直すんだよ。はあよかったって言って、こうコーンスープみたいに飲んでる。でそこに今度やってきたのがなんかね、宇吉仙人とかっていう仙人がその孫策後の国にやってくるわけで、そしたらその仙人がみんな大好きで、あー仙人さん来たやったって言って、こういろんな占いとか当たるってみんな信じてるわけ。そしたら孫策がそれに嫉妬するんですよ。あのさ、あいつなんなの、あの親父みすぼらしくて汚ねえなっていうふうに言うと、いや孫策さんでもあの人すごい人なんですよっていう風にこう説明聞いてもさ、いや俺はそういうオカルト信じないね、ちょっとさあいつやっちゃおうよっていうわけ。いやちょっとそれはできませんよ孫策さん。いやだけど俺昔聞いたことがある、そういう占い師みたいなやつを信じて、信じすぎて滅びた国っていうのがあるから、俺はあの親父は信用できねえなっていう風に言うのね。捕まえちゃえ、あーって言って周り捕まえてくるんだよ。で、いや俺がお前らが切らないんだったら俺が切るわって言うと、いやいやちょっと、いやそれできませんよそれだけはってなるのね。じゃあ分かった、今最近日照り続きだから、ちょっとこの親父が雨乞いして雨降ったらね、そっときゃ俺この親父のこと認めるよっていう風に言うわけよ。で藁をあのなんかこう櫓みたいに作ってさ、その下に藁をバーッと敷き詰めて、で失敗したらその上で火をつけられるようにするわけね。でじゃあ3日待つわみたいなこと言って、1日待つわって言って1日雨乞いさせるんだよ。バーって言って正午まで待つからね、降らないの正午まで。ほれ見ろって言ったら雨が降り出すんですよ。そこでお降った降った雨だ、孫策さんどうしますって言って、それ分かった下ろしてよって言って、切る俺それでもこいつのことをバシッって切っちゃうわけ。あーってなんのよ、せっかく当たったのに。やだねこういうやつは。だってね、たまたま科学的に証明さ、あの降っただけで、人の気持ちで雨降るなんてこと信用できないもんっていう風に言うんだけど、それから孫策頭おかしくなるんですよ。 夜通し起きて来るやろっていないとこに向かってあなんか刀振りかざしたり、そしたらその浮津仙人がずっと自分につきまとうっていう原因を乱すわけ。この野郎寝ないんだよ。それからげっそり痩せてってさ、ね、お母さんとか来るの、奥さんがちょっと孫作あなたのこと心配だからね、あなた呪いにかかってるのよって言って呪い払ってもらいましょうって言って、僕はすごく元気ですけどね、まあお母さんがそう言うならって言って、でも呪い払ってもらうわけ。それでも効果聞かずどんどんやつれてって、あの他のねその占いというかお祓いをしてた坊さんを切っちゃうの。てめえまた現れやがったな、この浮津仙人てめえこの野郎って言ってギヤーって言って、すっかり頭おかしくなったって衰弱してって死んじゃうのよ。で死ぬ前にもう鏡見てもう俺って長くないねって言うのよ。でだから俺の、 あの弟の孫権にちょっと碁は任すわって言って死んでって、で孫権に、いや孫権ね、お前は俺みたいに領土広げるみたいなそういうとこあんま向いてないかもしれないけど、でもお前国を治めるのはいい王様だと思うんだって言ってさようならって言って死んでっちゃうのよ孫作が。で孫権がじゃあ僕は国やってきますってとこまで今読んだんですよ。でこれで多分三つどもえですよね。これでね、これであの曹操劉備孫権で多分戦っていくかなと思うんですけどね。いやーなんだなんか盛り上がってきました。あのそうか孫作こういう死に方するのかと思ってっかわいそうでした少し。あのだから思ったね、あのこんなに占いなんか信じねえって言いつつある意味占い信じてるんですよ孫作ってのは。だからこの親父のことを力を恐れてるわけだから、人間って複雑だなと思ったね。やっぱこれだけ排除すると自分に返ってくると、これまさに小池百合子がたどる道だろうと思って今喜んでます、すごく。まあ孫作ほどのスケールないかもしれないがね、まあ小池百合子ごときですけどね。まあまあまあまあ、そんで、ね、だからちょっと最近三国志づいてますねすごく、うん。で今週のレビューなんですけど、止めつつもう48分なんで、もうあ三国志三国志19巻って書いておいてくれますこれ。多分ね下手したらね今10分ぐらいかけて喋ったと思うんですが、早い人は多分10分以内に三国志読み終わる可能性ありますねサクッと読めちゃうんで、まあまあというわけで、今週のレビューはあの横山光輝さんで、あの三国志19巻でした、あのカジュアル三国志でした、はい。というわけでこんな感じのレビュー 2.5 キロでした。続いてはエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、まあもうまあ今日はもう50分ぐらいで終わる、そんな放送もあってもいいんじゃないかと。無理して喋るっていうことは良くないですからね。もうエンディングってなると大体 2,3 分しかもう間が持たないになってるっていう、まあそういうことになってますから。レディオ 2.5 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃ送ってくださいよ。はい。で、まあ今週喋り損ねたことっつうのを、今ちょっと見ようと思ったんですが、ないですね。いや、そっか。俺10個ぐらいあるから、これを1個ずつ喋ってったらネタが多分なくなるだろうなと思ったんですがね。まあ、この辺がテクニックでしょうね。やっぱこう、うまいこと全部こう消化しつつ、結局最終的には小池百合子の悪口で終わっていくっていう。で、最近なんか一つ気になることあったんですけどね。まあ、芸能ネタ喋っとくと、あの、草薙剛さんと香取慎吾さんが9ヶ月ぶりにね、歌を歌ったっていうんでテレビで、で歌を歌っただけでこんなに話題になるのって多分この人たちぐらいですよきっと。やっぱスマップったら国民的スーパースターだったんだと思って、あの新しい地図ですかサイト見ましたけど、あれいいですね。なんか結構おしゃれな感じで、で意外と残って苦労するのはキムタクだったり中居君だったりするんじゃねえかなと思ってますけどね。 でもこれ新しい地図にさ、いつかキムタクと中居君も合流する日が来るなんて言ったら、ちょっとこれ泣けてきますよね。なんかいい話って思うな。でそこで森君も来ちゃってさ、うわっはっはっはっ、こうなんかそういうの期待してます。あのね、あとジャニーズ辞めてからあれなんだってね、あのなんだっけ、写真を使えるようになったって、ヤフーとかで。前まで今までさ、あの草なぎ剛の新しいドラマ始まるって言っても水川さみの写真が使われてたりってしたじゃないですか。だからちょっと、いや業界に片足突っ込んでてこんなこと言うのはなんですが、ちょっとジャニーズ事務所その辺ちょっと硬すぎません？少し。だって画像とは Google で検索すればいくらでも出てくるわけですし、なんかちょっと自分たちだけ特別じゃんっていう感じにどうしてもなっちゃうじゃないですか。それってあれ良くないような気がするんですよね。で言うネタは自分たちはちょっとイケてませんみたいな、こうキスマイフットセブンみたいなことを言い出しても、あ、キスマイフット2ですかね、いうこと言われても、いやジャニオタに手出してるのは知ってるよこっちはっていうことはもうみんなの了解済みですから、その辺ちょっと気に入らないんですよね。あ、事務所批判したらこのラジオも潰されんだろうな。あの、いや一個人の意見ですんで、これは、いや違う、私はあのティファちゃんのねことを毎週喋っとくと、ティファちゃんが森田剛君好きなんで、あのハローハリネズミですか、あれをティファちゃんが見ていた話とか聞いてましたこの間で。あとラトウィンプスですよね、ラトウィンプスとソウル&ピンプセッションズで、これはね一応ジャズだというふうに言われてますが、あのソイル&ピンプセッションズ好きでジャズ好きって言っちゃダメですからね、絶対これはバカにされますよ。あのソイル&ピンプセッションズ好きイコールバカっていうイコールがついちゃうんで、それ決してやめといてください。あの本当にあのバカ扱いされちゃうんで、で、ジョン・コルトレーン好きとか言っとかないとダメですから。で、あのそれがで、ラトインプスは僕嫌いじゃないんですけど、僕の前のバイト先の友達がこんなダサい歌詞書くやついませんよって言ってて、ラトウィンプス聴くやつと、あとライダースのジャケットのフード付き着てるやつは俺は人間として信用しないって話を聞いたんですよ。俺ちょっと欲しいんだけどなんてね、偏ってんなと思うんですね。でラトウィンプスはじゃあ聴いちゃいけないんだと思ってたんだけど、あのハローハリネズミの曲の夢任せって曲はいい曲ですね。あれね好きだな。ドラマ見てないですよ、あのサブカル集がするんで見ないんですけど、でもそうは言いつつ、なんか俺って結局こういう感じの、いかにもこういうドラマ出そうな、それこそ能年玲奈ちゃん、今はのんさんですかとかは無条件で好きなんだもんなと思って、あのドキドキしないぐらいですよね。でもハローハリネズミ、これはチラッと見てね、蒼井優さんはやっぱ僕魅力わかんないんだな、あの顔がタイプじゃないんだね。だから花とアリスの2人ってあのキャラクターとしては可愛いと思うけど、付き合うかって言ったら俺多分付き合いませんね。最近流行ってんのが、あの大ちゃんと花流行ってんのが、ほら周りの女の子で誰が抱けて誰が抱けないかって話すごい流行ってるじゃないですかね。僕大体抱けるって言うんですよね。抱けないって言ったら女の子はいないんですよね。あ、一人いるか。あんで、具体的だよな、一人って言うと。あ、人妻ですね。いや、人妻は大丈夫でした。あの抱けるって言いました、僕。で、抱けるって女の子の話したらすっげえお菓子食いたくなったんだけど、なんだろうこれスイートトークってことでしょうねこれはね。あ、やばい、こんな取り留めない話したら、あの事務所のマネージャーさんもし聞いたら怒られるわ、っていうか、あの事務所批判やめろっていうことってまず怒られるわ。というわけで、あのレディオ 2.5 キロではですね、あの事務所批判のメールとか募集してます。あの僕が言えない代わりにリスナーさんがなんかディスってください、いろんな事務所。というわけで、こんな感じのレディオ 2.5 キロでした。また来週。